皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでね、もうこうしてまたここでお会いしていただけてる方々、本当にありがとうございます。 DJ 光一 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第17回目の収録および配信になるんですけども、第1章からトータルすると今回が172回目、の収録および配信になります。そういった意味ではね、実は長くやってる番組です。はい、前回第16回、その前第15回で自分が取り上げさせていただいたのは、東海第二原発、茨城にある、日本の最古の原発、逆に言えば日本で最初に作られた原発にを取り囲むニュースなど気になることを2回にわたって話させていただきました。これもね、1年間、配信されるので、ご興味ある方は幸いです。ちなみに今年に入ってから、今年の4月に自分は東京にから沖縄に移住しまして、でその沖縄に来て初めて知り得たことなども過去の収録では話してます。でちなみにその自分が今まで話していた、配信内容というのは、自分はアメブロブログをやってまして、その中で全部足跡を残しているのでね、これこのラジオの、隅にこれ自分のブログに飛べるところもあるので、そこでポチッと押してそっちに飛んでいただいて見ていただければ、あ、今までずっとこんなこと話してるんだなっていうのは全部見ることは可能です。ご興味ある方はね、そこでまた、1年以上経ったものは聞くことはできないんですけども、それでもこんなことを話してたんだなっていうのは分かるのでね、171回分全部書いてあります。っていうことは、そんだけブログも書いてるってことなんですね。まあ自分でそれは今ふっと思ってしまったんですけども、そんな感じで、もう何年もやってる番組です。淡々と毎回このような話をしてます。はい、で今回は、12月の2日に、起きた、香港でね、ある判決が下ったっていうことを、コマーシャル終わりで具体的に話したいなと思ってます。この内容自分では結構ショッキングだったので、香港の違法デモ、2019年の違法デモを扇動した罪などに関わったということで、民主派の方が、実刑判決が出たということなんですけどね、これは具体的にはコマーシャル終わりで話したいと思います。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、12月の2日、香港の、裁判所でですね、2019年の違法デモを扇動した罪などに問われて、民主活動家の周庭さん、綺麗な女の方、若い綺麗な女の方です。周庭さんとに禁錮10ヶ月の実刑判決、そして共に活動していた江志保さん、という男の方に禁錮13ヶ月半、で、もう一人共に活動していた林老元さんという方に禁錮7ヶ月の判決が下ったと。そして、この3名の方は即日収監されたらしいです。で、実刑判決を受けたのは、逃亡犯条例改正案に抗議し、警察本部を包囲するなどした、19年6月21日のデモ。江志保さんは若者らを扇動した して違法な集会を主催した罪と、周庭栄一さんは扇動と違法集会に参加した罪を認定されたと、うん。今回の判決は、香港国家安全維持法が施行される前の犯罪が対象で、同法が適用されたわけではないそうです。で、ただ、著名な活動家への厳罰によって、社会の萎縮ムードが一層強まっていると。うん、で、江志峰さんと周庭栄一さんは、行政長官選挙の民主化を求めた14年の大規模デモ、雨傘運動っていうのがあったんですけども、これ、に参加し、国際的にここから知られるようになったと。うん、19年、今、去年の大規模デモは、リーダーがいない抗議活動、で、周庭栄一さんは主に海外向けに香港の民主化を訴える役割を担ってたと、この3名の方がで、うん。で、江志峰さんは犯罪歴がなく、早い段階で起訴内容を認めたため、罪は軽くなるっていう見方も出てたらしいです。うん、でも、3人はですね、前回11月の裁判で保留が決まり、刑事施設にもうその段階で入ったと。で、実際この周庭さんが、実刑判決を受けるのは初めてだということ。うん、で、江志峰さんはですね、これ、この、収監された中から、うん、これが終わりではないと、香港の民主活動と自由のための戦いは必要だとコメントしたらしいです。ただ、この江志峰さんは、デモに絡む複数の罪で起訴され裁判中であって、あると。で、今後他の罪も有罪判決が相次いで出れば、投獄が長引く可能性もあるということらしいです。うん、で、周庭栄一さんもですね、8月に国家安全法違反の容疑がまたこれもかかってるらしくて、で、周庭さんも捜査がなめく、だから、留置場に入る時間が長引く可能性もあると。うん、で、民主派を取り囲む環境は厳しさを増していくと。で、周庭さんが所属した民主派団体は活動を続けるのが難しいと、2000年6月に解散したと。うん、で、創設メンバーの一人の方、レイ・サン・ローっていう方は、イギリスに逃れたらしいです。うん、っていう感じで、どんどん香港が萎縮ムードになっていると、で、その中でその投獄されて、このね、リーダーが投獄されたっていうこと、3名の方が。で、こっから先、ものすごく自分が気になったことがあって、実際その日本の刑務所の中とは多分中国は違うんではないかなと、うん。厳しい面でね、その厳しさという内容が全く違うんではないかなと思ってしまって、ここから、ちょっと話は変わるんですけども、思い出したものが、今まで自分は、新疆ウイグル自治区に対する中国のやり方みたいなものも、自分、検索して調べたものをここのラジオの中で、ね、取り上げさせていただいてますけども、たんですけども、その中で、それにつながるようなニュースをちょっとここから先話したいなと思います。中国政府がウイグル人の収容所で洗脳しているという公文書が2019年に、流出したんですよらしいんですね、うん、新疆ウイグル自治区にある、高度の警備体制が敷かれた収容施設で、その中では、イスラム教そのウイグル人を何十万人も組織的に洗脳していると。うん、これが流出した文章によって明らかになったと。要は、中国は社会主義の国なので、逆に言えばそのイスラム教だったりとかそういう信仰宗教みたいなものは完全に否定するらしいんですよ。うん、国家の体制の中でね。そういった意味でそれを、洗脳すると。で、洗脳が完全に成功しなければそこの施設から出ることができないみたいなんですね。で、その中で、文書の中に出てきたのは絶対に脱走を許すなと、違法行為に関しては厳しい規制と厳罰で対応せよと、悔い改めよと自白を促せと、うん、で、中国標準語への修正学習を最優先しろと、生徒が本当に変わるように励ませと、宿舎と教室に監視カメラを張り巡らせて資格がないことを確実にしろと。で、その中で、 行われてたことっていうのは、人格改造、で流出文書では収容者は自分の行動や心情、言葉を変えたと示すことができて初めて解放されると、さっき自分も言いましたけど、生徒には悔い改めよと自白を促し、過去の自分の活動が違法で犯罪に危険な性質なものであるということを深く理解させようと、浅い理解や深い態度、悪い態度は反抗心すら伺えると、そういう人には教育改革を実行し確実に結果を達成しろと、だから確実に人間、人格、その人そのものを変えろと、こんなことを、ウイグル人 の方の収容所の中では行われていた、今でもいるのかな、ただ、要は洗脳という意味では、民主活動家をしている方々も多分同じ立ち位置にいると思うんですよね。で、日本の刑務所とは多分違って、こういう動きが刑務所の中の内部、自分たちがこう見ることができない内部、そういう動きになるんじゃないかなと、自分の憶測なんですけどもね、そしたら、この3名の方、まあ他にもこうやって、民主活動家で捕まってしまってる方々、たくさんいらっしゃると思うんですけども、多分相当きつい状況に追い込まれてるんではないかなと思って、そういった意味でもね、そのショッキングで今回のニュースが、こうやって取り上げさせていただきました。で、このね、まだまだコロナっていうものが世界でね、こう、収まらなきゃいけない中、中国はそれに先んじて、コロナというものを抑え込んで、で、どんどんなんか、他の国よりも勢いを増してきてるような状況。で、その中で、多分香港というものが、もう、よりその、波に飲まれてってるんじゃないのかなと。で、で、今までの香港とは違う、変わってしまったっていうようなことを言ってるような方々も、YouTube とかでもね、どんどん出てきて、ただそれもどんどんそれも、言うこともできなくなってくるぐらい、自粛みたいなものになっていってるんじゃないのかなと思います。ちなみに、ですね、ゼッパーという、アプリがあるらしいんですけど、これ、まあ、調べていただければわかるんですけど、これを、アプリを携帯にダウンロードしてるっていうだけで、要注意人物というふうになるってこともあるみたいですね。これどういうことなんでしょうね。まあ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。長々となんかこうやってまた暗い話題をずっと話してますけども、あとですね、流出した文章からは、外国の市民権を持つウイグル人の逮捕なども、追跡など、逮捕や追跡、海外で暮らす方からの追跡なども明確な指示も読み取れると、世界規模で、捕獲網を張り巡らしているそうです。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピ 兄ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。この番組はアート樋口ミュージックの提供でお送りしております。はい、今までもですね、この新疆ウイグル自治区、前に先ほども言いましたけども、それに関わるようなことを、この番組で、過去にも俺も何度も取り上げてます。それとあとは高林法学習者という、ヨガのようなことをやっていらっしゃるその中国の団体、に対する、迫害なども、取り上げております過去に。でこの高林法学習者、の方々などは、もっと きつい内容なだったんですけどもね、実は、移植手術の話だったりとか、臓器移植とか、そっちの方まで、きつい内容だったんですけども、過去どのぐらいいつ頃それ話したのか自分は分かれて今では即答できないんですけど、これもブログを見てもらえればね、あこの回では、こんなこと光一はこんなこと話してたんだと。でそれが1年経ってなければ、今でもそれは内容は聞くことができます。それ以外もなんか、いろんなことをこの番組では話してますので、ご興味ある方はね、冒頭でも話しましたけども、検索したりとかして見ていただければ幸いです。これからもこんな感じで、こびることなく、こんな、自分の感じた内容をこれからも発信していきたいと思ってますので、よかったらまたここでお会いしましょう。 See you. Good luck. Good luck. Good luck.